ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さんと米倉美穂でお送りいたします。
よろしくお願いいたします。
橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめはどんなお話でしょうか。
まずですね、パーク PFI で緑ヶ丘公園のこう取り組みを行ってまして、カフェであったり温浴施設であったり、いろいろ取り組みがこう具体化している状況にありますし、多くの方々にですねおいでをいただいて、須賀川市が誇る緑ヶ丘公園がですね大変素晴らしい展開を見せているところですけれど、今回ですね、内閣府と国土交通省が連携して行います未来技術社会実装事業というものがありまして、これについては、緑ヶ丘公園でですね、自動運転の取り組みがですね、須賀川市として提案していたんですけれども、6月30日にですね、選定されました。これによってですね、国交省からですね事業コーディネート等の支援を受けながらですね、組織体制を構築して進めていきたいというふうに思っているんです。
具体的に言うとどういうものになりますか。
緑ヶ丘公園大変広い公園ですので、駐車場も例えば、2箇所3箇所こう設置はしてるんですけれど、やはりカフェや温浴施設に向かうにあたってはですねかなり高低差があったり距離があったりっていう状況もありますので、それら駐車場からのですね、アクセスをさらにその自動運転の技術を活かしながらですね、より快適な状況で、ご利用いただけるようにということで、いろいろ検討してみたいと思ってます。
こういった形ですと年配の方や体の不自由な方もこう移動して緑ヶ丘公園を楽しんでいただけるということですよね。
そうですね、都市公園ですので、緑を含めてこう公園を楽しんでこうゆっくり歩いていただいたり、あるいはジョギングしていただいたりということも当然いいことなんですけれども、そうでなくてですね直接こうそういう施設に訪れたいという方々にもですね、ご利用しやすくなるかと思います。
次は長沼祭りについてですね。
はい、37回目になりますけれども、長沼祭り今年はですねコロナ禍を乗り越えて、通常開催ということで、久しぶりに、以前のですね金町通りで開催される予定となっています。日時については9月9日土曜日ということで、実行委員会からご報告いただいてますので、ぜひ多くの市民の皆さんにもご参加いただければと思います。
はい、子どもみこしですとかよさこい、ねぶたが非常に楽しみですね。
そうですね、毎年こうねぶたのですね、制作、数ヶ月をかけながらですね取り組んでおられたりですね、特に跳人として踊っている子どもたちの姿を見るとですね、やっぱり、長沼のなんかこう未来をですね、感じるような、そんな勢いのあるお祭りですので、楽しんでいただければと思います。
我々もよくねぶた作り、ねぷた作りをこう取材させていただくんですけど、やっぱりその長沼の子どもたちにこう継承されているのがいいなと思いますね。
そうですね、この長沼祭りに関してはですね、やっぱり長沼地域の皆さんにとってはやっぱり自分の地域の宝であり誇りであるっていう、その一番のですね、盛り上がりを見せるのがこの日だというふうに思いますので、ぜひその長沼の心意気をですね、多くの方々に感じていただければと思います。
それに合わせまして第37回長沼祭り写真コンテストも開催されます。当日のねお写真を撮っていただいてご応募いただくようになります。詳しくは須賀川市長沼市民サービスセンター内長沼祭り実行委員会事務局024867-2111 024867-2111 までお問い合わせください。 そして最後の話題、嬉しい話題ですね。須賀川初の関取が誕生しましたね。
そうですね、先日二所ノ関親方とですね、高橋関が市役所に訪れていただいて、その昇進を報告いただきましたけれど、須賀川で初めてですね関取が誕生したということで、これは市民の皆さんにとってもですけれど、須賀川市にとっても、今年今年度ですね、市政70周年を迎えるということで、大変こう花を添えていただいたような思いです。
やはりこうテレビでもね、重量だとねかなり映りますし、ナレーションでも須賀川市出身って言いますからね、はいはい、
そうですね、毎回こうテレビで福島県、須賀川市出身西之関部屋っていうこのアナウンスがね、場内だけではなくてこう全国に流れるということで、大変市のイメージアップにもつながるだろうと期待してます。
私も先日この市長と面会のところ立ち会わせていただいたんですけれども、こう熱い静かな方ですけれども、やっぱこう心の奥に秘めた熱い思いをこうとつとつと語っていただくんですよね。
そうですね、本当にこう普段相撲を取っていない時っていうのは本当に優しい青年だなっていう感じがするんですけれど、親方もおっしゃってましたけども、右四つ左上手の本格派だっていうふうな、すごい逸材だっていう評価をしていただいてますけれど、我々見ててもですね、その力強い相撲の取り口っていうのはこれからを本当に期待される。ご本人も横綱になって帰ってきて錦を飾りたいというですね、恩返しをしたいという思いもありますので、地元としてもですねこれからしっかり応援をして、ぜひそれがこう近づいてくるようにですね、期待したいと思います。
史上7番目のスピードで、十両昇進ということで、もう全国から注目が集まってますよね。
そうですね、本当に今大波兄弟の活躍もあって福島県全体が相撲人気高まってきている状況の中で、3人目のですね関取が誕生したということで、これから大相撲がですね楽しみですし、やっぱりその福島県の出身であるということで全国からもですね、より注目が高まってくるんだろうなと思います。
二所ノ関親方は元稀勢の里、横綱稀勢の里関ですから、その胸を借りて稽古ができるのはこれ何よりも素晴らしいことですね。
そうですね、本当にそういう意味では親方おいでになって、やっぱり高橋関よりも大きな体でしたんで、いまだにやっぱり現役当時のこう体格を維持して、もちろん弟子に稽古をつけている状況なんだろうと思いますけど、いわゆる横綱という最高位を経験された親方にですね稽古をつけてもらえるというのは、間違いなくこう強くなっていく一つ大きな条件になっていくのかなというふうに思いますね。
今回は未来技術社会実装事業長沼まつり、そして高橋関の十両昇進についてお話をお伺いいたしました。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。